1月放送分のワンダフル沼津プラス子育てのお時間です。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループ、プラウド沼津子育て。私コステ FM パーソナリティの上田光平が、市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんの生活に役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていく番組です。で、今日はですね、ちょっといつもと違ったメンバーでお届けをしていきたいと思いますので、早速自己紹介からいきましょうか。鈴木さん。
はい。はい。こんにちは。
こんにちは。
プラウド沼津子育ての委員の鈴木あゆみと申します。
はい。
今年度で委員は2年目になります。うん。本日はいつものパーソナリティの宮代から変わりまして、私がパーソナリティを担当させていただきます。
はい。
私は現在小学校1年生の男女の双子、
うん、
そして4歳の男の子の3人の子育てをしております、
はい、
で今回のテーマは、うん、教えて多胎育児のことということなんですけれども、
はいはい、
早速ちょっと上田さんに質問です、
うん、はい、
多胎児っていう言葉ご存知ですか？
多胎児っていうとそれこそこう双子ちゃんとかね、三つ子ちゃんみたいなイメージがあるんですけど、
は
い
は
い、
その通りです、
はい、
多胎児っていうのは双子とか三つ子のように同時に二人以上の子供で生まれた子供たちのことを言います、
はい、
で今回は双子の母である私と、うん、なんと三つ子の母で終わりの菅優子さんをゲストにお招きして、はい、多胎妊娠や多胎育児についてお話ししていきたいと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
菅さんと私は、うん、私の双子が10ヶ月の時に立ち上げた双子三つ子の会モッチーズという子育てサークルで出会ったのですが、現在はご縁があって同じ会社でお仕事をさせていただいております、
はい、
では菅さん、早速ですが家族構成を含めて自己紹介をお願いできますか？
はい、こんにちは。沼津で広告制作の仕事をしている津賀優子と申します、約10年前なんですけれども、うん、一卵性の三つ子を出産して今子育てをしながら仕事をしているという日々です、
はい、
家族はですね、夫ともうすぐ10歳の男の子が3人、とても賑やかに暮らしています。
津賀さんの三つ子ちゃんたちに私もよくお会いするんですけれども、はいはいはい、一卵性だから、お顔が3人とも。
そうそうそう。気になったんですけど、やっぱそっくりなんですか？
とってもそっくりで、私も2、3年関わってようやく見分けがつくようになりました。
それまでわかんないくらいの。
本当にそっくりなんですよ。一卵性ですもんね。
男の子3人だとどうですか？やっぱやんちゃですか？
やんちゃって言うんでしょうね、あれは。もう本当に走り回ってますね。
そうですか。まあ元気が一番ですけれども、うん、一方で今日パーソナリティ務めてくださってる鈴木さんも双子をね、はい、妊娠なさってということなわけですけれども、その頃のお話などなどちょっとここから進めていこうと思いますので、その妊娠期のことについて、うん、鈴木さん進めていきましょうか。
はい。私も双子を妊娠しているとき、妊娠29週の時から切迫早産、うんというので約2ヶ月の入院をしていました。菅さんも三つ子の妊娠が分かった時からご出産までの妊娠期のことを、まあ、ちょっと10年前以上前のことになると思うんですけれども、うん、ちょっと思い出していただいて、どんな妊娠の様子だったかとか、もしくは心に残るエピソードなどがあれば教えていただけますか？
そうですね、私は妊娠が分かった頃、神奈川県に住んでいたんですね。で、まあ最初に個人の病院に行って、双子を妊娠しているって診断されたんですけれど、その先生に、もうすでにもうお腹の中の子供の大きさに結構差があるから、難しいかもしれないよ、と、いきなりすごい言われてしまって、ものすごく気が動転しました。で、まあ、とにもかくにも個人病院では出産できないということが分かりましたので、また、市内にあります総合病院を受診したんですね。で、たまたまその、総合病院に近くの大学病院の先生が見てくださっている日に当たりまして、そこで初めて三つ子だっていうことが判明したんですけれども、そこでもまあ、今回は諦めるという選択もあるよという言葉でですね、体内環境の危険度を説明されて、結構こう目の前が真っ暗になったっていう記憶がありますね。
鈴木さんはいかがでした？い
や、私も妊娠の初期に個人病院の助産師さんから多胎妊娠はリスクが高いからここでは産めないよっていうふうに言われて、あと双子妊娠に安定期はないよって言われました。なんかマタニティライフってマタニティヨガとか、うん、こうちょっとお腹が大きくてお散歩したりしてるのいいなーなんて憧れもあったんですけど、安定期ないんだと残念にそう思った記憶があります。やっぱり多胎妊娠ってすごいリスクが高いって言われてますよね。
そんなこうリスクがあるとかですね、正直お医者さんからも諦めるという選択肢もあるんだという様々な厳しいお話もあった中で、菅さんがその後どういう行動を取ったのかというのをちょっと伺っていきましょうか。
そうですね。で、まあもうそこの総合病院でもちょっと見ていただけないということが分かりまして、まあ、転院先を探して最終は伊豆長岡にあります順天堂伊豆長岡病院で見ていただいて、妊娠を継続するということを決めていきました、はい、ただですね、お腹の中でやっぱ死んでしまうかもしれないとか、まあ、出産できても3人とも障害を抱えているかもしれない、あとはまあもうちょっと高齢出産に差し掛かっていたので、妊娠途中で母体が危険にさらされるかもしれない。うん、もうそんな説明をやっぱ散々受けてきまして、夫とこうかなり悩んだ日々があります。うん、でもまあ諦めるという決断ができなかったんですよね。なんでもうそれができないんだったら全て受け入れていこうと。で、そう思えたらとても心が落ち着いたということを思い出しますね。選択しない人生は歩みようがないから、どちらが良かったかなんて振り返ることはやめようって思えるきっかけになりました、うんうん、おかげさまで本当今は子どもたちが、ね、存在してくれていることにとっても大きな喜びがあります。
はい、それを受けて鈴木さんいかがでしょう？
いや、もう三つ子ちゃんたちとね、よくお会いしますけど、本当にこうやって立派に成長してくれていることだけでも奇跡なんだなっていうのを本当に菅さんの話を伺って思いました。
厳しいね、こう助言等もあった中で、ただこう気持ちを切り替えて前向きにっていうお話ありましたけれども、前向きにこう進んで、その後どうなったかというお話も引き続き伺っていこうと思いますけれども、多胎育児のことについてもね、次でお話を聞いていこうと思います、鈴木さん。
はい。三つ子の子育てってもう想像するだけで、双子の育児をやっている私からももう想像できないくらい大変だと思うんですけれども、幼少期の頃から今までで、本当に様々な困難に直面されたと思いますけれども、具体的にどんなことが大変だったか、またそういった時にどんなことに助けられたかなどエピソードがあれば教えていただけますか？
そうですね。本当ね、正直なところあんまり覚えていないんですよね。まあ、出産時、2人は1500グラムぐらい。で、1人はさらに小さくて1000グラムぐらいでした。まあ、なので、同じタイミングで授乳っていうのがまずできなかったんで、夜がひたすら辛かったですね。で、まあ、その頃夫はですね、育児休業を取っていなかったものですから、仕事はあるんだよねっていうことで、夜のお世話を一手に引き受けていたんですけれど、1時間ごとに、まあ、授乳をしていたらですね、あっという間に眠れないという状況から産後うつにかかりまして、もう何もかもが不安で仕方ないという状況に陥っていたなっていうのを覚えています。で、まあ、子供たちが、まあ、最初は無反応なんですよね。泣くは泣くけれど、笑うこともないですし、なので、こう、子供たちが笑ってくれるようになるまでが、ほんと辛かったっていう思い出がありますね。もう、一日でも早く自分でミルクが飲めるとか、自分でご飯食べるとか、お風呂に入ってくれるとか、トイレに行けるとか、もうほんとそうなってほしいなって願ってばかりの育児のスタートだったなと思います。
そのようにこう子供たちが自分でこう自立をしてね、一人でご飯食べたりトイレに行けるっていう風になれば、それまでの育児っていうのはまあ振り返ればあっという間なのかもしれませんけれど、生まれた直後のあのね、初めて子供を育てる苦労っていうのは、これはやっぱり経験してみないことにはわからないし、その間ってものすごい長く感じるじゃないですか。特にお母さんたちってね、ですからいろんな苦労があるわけですけれども、一方で、 歩けるようになったらなったでいろいろ危険もというか、
そうですね、でしょ、うん、本当にそうなんですよ、うん、寝返りを打てるようになったら寝返りと思ったのもつかの間、はいはいはい、歩けるようになったら本当に目が届かないというんですかね、
かける3でしょうだ
ね、そうなんですよ、まあ、夫が一人見て私が一人見て、でもそれでももう一人フリーで動く子がいるということで、まあ、安全に遊ばせるっていうことの難しさがありましたね、はい、夫はあのサッカーをやってたこともあってうちはゾーンディフェンスだということをしきりに話しておりまして、まあ、本当出入り口をですね塞いでちょっと遠目でですねずっと 1,2,3 いるね 1,2,3 いるねとこうカウントできるような遊び場っていうのをいつでも探していましたね。
鈴木さんも双子、の、ね、育児経験、まあ、今も育児されていらっしゃいますけれど、はい、やっぱり大変でしょう。
大変でしたね。うちもゾーンディフェンスしてました。あのよく沼津でいうと明日か運動公園とか、うんうんうん、あの大きな芝生広場でしたら、はい、あの子供たちがバラバラに遊んでいても、座って、あ、OK、1号いる、2号いる、みたいな、できたので、放牧だーとか言って、遊ばしてましたね。
ねえ。まあ、それでは、沼津はそういったエリアもあるんで、多少ね、まあ、完全に目を離すのは危ないんですけれども、うん、それこそ放牧じゃありませんけど、はい、ちょっとだったらどうぞ遊んでくださいって言えるような環境があるというのも、恵まれてるのかもわかりませんが、そんな育児さまざまなご苦労、まあ、当然今もあるわけですけれども、それをこう支援しようという、取り組みとどうマッチングしてきたのかということについてここからお話を伺っていこうかなというふうに思います。鈴木さん、はい、
私と津賀さんが出会うきっかけとなった、先ほどもお話ししたんですけれども、うん、双子三つ子の会モッチーズというサークルがありまして、はい、今そちらのモッチーズという団体の中には、静岡県の東部の双子や三つ子のママさん、多胎ママさんたちで活動していて、約100名の、方が所属しています、はい。私の双子がまだ幼かった頃は、同年代の子どもたちを待つママたちでつながりを持ったりとか、あと悩み相談、まあ、双子ならではの悩みっていうのを相談し合ったりすることができて、そういったつながりによってとても気持ちが救われているところがありました、はい。津賀さんは、三つ子をご出産してそして育児をされてきましたけれども、その中で何か子育て支援でありがたかったことでしたり救われたこと、またこんな支援があったらよかったなと思うのは何かありますか？
そうですね、支えてもらったなと振り返ってね、大きく思うことが2つあるんですよね、うん。で、1つは泣いてね、私がですよ、
そうかも泣いて、
子育て支援センターに電話をしたっていう記憶がすごい鮮明にありまして、まあ、三つ子なので基本子供をね、一人でやっぱ見てられないっていう状況だったんですよね。で、自宅にいるときは、ある程度安全な場所を作って、こう、先ほどね、鈴木さん、放牧するって言いましたけど、これ、多胎児の共通語かもしれない
ですね。
共通語ですね。報告してたんですよ。本当に。なんですけれど、やっぱり家にいるだけだと自分のその産後鬱の感じもあって、とにかく息が詰まってしょうがないと。これはもう外へ出ないといけないなと思った時期がありまして、ただですね、私一人で3人もの赤ちゃんを連れて行って、例えばその子育て支援センターさんであったとしても、受け入れてもらえるのかっていうのは非常に不安だったんですね。で、まあ、電話をして、一人で、まあ、三人の赤ちゃんを連れてっていいのかって、こう、聞いたところですね、電話口で対応してくださった保育士さんが、いや、私も実を言うと双子のお母さんなんで、お気持ちよくわかりますよって言ってくれたんですよ。もうこれ聞いた瞬間に号泣しまして、なので、おかげでね、安心して連れ出すことができました。でね、ここから本当、徐々に打つっていう状況からね、抜け出ていったなっていうふうに思います。
いや本当になんか誰かが共感してくれる、この辛さが分かってくれるっていうだけですっごい安心感ありましたよね。私もそういう経験ありました。で、先ほど2つありますっていうふうにおっしゃってたんですけど、もう1つはどんなことですか？
そうですね。で、もう1つは、子供がですね、1歳2ヶ月になった時点で、まあ、私はちょっと会社の方に復帰していきたかったんですね。で、まあ、まだその時に、本当に何もできない 状況、子どもたちが。で、大丈夫かなと思って不安だったんですけれども、シルバー人材センターさんにですね、連絡取ってお願いをしまして、公演後から19時、夜の7時まで一緒に家で過ごしてもらうっていうことをやっていました。
うん、
これがですね、もう、子どもと離れる時間がまあ不安だったんですけれども、それまではね、おばとかに来てもらってたんですね。で、家でちょっと見てもらっていたりして。ただ、この、自分がね、仕事に復帰するとなると、はい、こう、遠慮なく、何時か何時まで頼みたいとか、言えるっていうのがすっごい私の中で大事になってきて、まあ、その契約している人とのつながりっていうのが私にとっては必要でした。うん、なんで、こう、週3回、保育園へのお迎えをまあ一緒にしてもらって、私がご飯を作っている間、子供たちと遊んだり、洗濯物を畳んでくれたり、保育園のものを一緒に片付けてくれたり、うん、まあ、何よりも大人がもう一人いて子供たちの様子を見たり、関わったりしてくれるというのがとっても安心できてありがたかったですね。で、二人来てくださっていたんですけれども、結局ですね、6年間ぐらいお願いすることになりまして、もう第二のおばあちゃんのような存在になってくれましたね。
でもいい関係ができたっていうことですよね。
そうなんですよ。
鈴木さんはこの話聞いてどう思いました？
いや、家族以外の家事とか子育てを手伝ってくれる人の存在って本当に安心しますよね。もちろん家族、私も祖父母というか私の母、父に育児を手伝ってもらっていたんですけれども、やっぱりこうちょっとね、家族だと遠慮しがちだったり、
実の母だと、
そう、頼みづらかったりというのがあるので、そう、家族以外だっていうのがポイントかもしれないです。で、つい先日も、実はモッチーズに、三つ子を妊娠したという方から、相談があったんですね。子育てができるかなっていう不安ですっていうふうに。で、そこで、モッチーズの100人のお母さんたちの中から、家事代行サービス、とか、ファミリーサポート、あとは自治体の産後ケアサービスを使ってきたよというふうにアドバイスが入りまして、で、私も調べてみたところ、沼津市にも訪問型の育児支援とか、ショートステイなどの産後ケア事業があるようで、で、なんと多胎児だと一人分の値段でそれが利用できたりとか、単胎児、つまり、一人ので生まれたお子様よりも数が多く支援を受けられるというサービスがあるようですので、もしね、これから双子とか三つ子ちゃんをご出産されることがある方には、そういったのをうまく利用してもらって、育児を楽しんでもらいたいなっていうふうに思ってます。
はい、子供をね、これから欲しいよっていうご夫婦の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、この双子ちゃんなり三つ子ちゃんなりをこう妊娠するっていうのは、この運命というか、運というか縁でもあると思うんですよね。ですから、
本当に
ね、その中で、授かった、本当に授かったっていう表現が一番だと思いますけれども、出産するのもそれまでも大変ですし、出産した後も大変だと思うんですけれども、いろんなこういう支援をね、使って、お母さんたちお父さんたちが子育て頑張ってるよということですが、うちもどちらかというと私の子供は鈴木さんの、たちのお子さんと同じくらいの年齢なんですよね。上下と2人いますけど、もうだから私こういう放送の仕事なんで、朝早く出れば夜遅いんで、
ああそうですよね、
もうほぼほぼうちにいないんですよね。なのでうちの妻の場合は宅配の食材が届くようなシステムを使ったりとか、そんな上手になんとかね、できるだけ子育てに時間が当てられるような工夫をなんとかしたり、あと食洗機が欲しいわってなったら、じゃあ、しょうがない、食洗機買うかとかですね、そういった、こう、極力家事の負担を減らしてあげるとか、できることをそれぞれの家庭内でやって、その分子育てに当てられる時間を作っていくというのも大事なのかなというふうに思いますが、ただ、個人でできることってのは限られますでしょ。
そうですよね。
いろんな努力はご夫婦で相談しながらなさいますけれども、そういった時にこういう支援の団体の皆さんとかですね、サービスというのが大いに役立ってくるよということだと思います。で、今三つ子ちゃんが おいくつぐらいになるんでしたっけ？
もうすぐ10歳ですね。小学4年生です。4年
生か。4年生になるとどうですか、子育てとしては。
いや、もうね、今となっては三つ子でよかったなって、もうそれにつきますね。私も今もう本当フルタイムで、まあ、夜が結構遅くなって帰ってきたりするんですけれど、まあ、3人のチームワークで待ってくれていたり、3人いると本当世界ができているっていうんですかね。うん、喧嘩をしながらも、でも一人傍観してる人もいたりして、なかなかいいチームワークを持っているので、まあ、本当今は、いや、面白い、もう毎日見せてもらってるなという気持ちでいっぱいですね。ありがたい限りです。
これが中学生とか高校生って、いわゆるその男の子の中でも、母親との関係がこう難しくなってくる年齢っていうのは当然迎えるわけですけれども、どんな形で成長されるのかって、それはそれでまた一つ楽しみっちゃ楽しみ
ですね。そうなんですよ。
ね、
これまでこう3人一緒くたでみんなにこう認識されてたものが、おそらくこう中学か高校上がって、例えばこう別の学校に行くとか、はい、まあ、それぞれのコミュニティが作られていくっていうのは、
ね、
まあ、私からしてみたら楽しみだなと、まあ、苦労があったとしても、はい、本当にあの子たちが選んだ人生がこう生き生きとね、3人でそれぞれ磨かれていくのはすごく見てるのは楽しみですね。
いや、だから、これまでのお話の中で、こうね、お腹に、3人が、いる時から、ものすごい母親としての苦労があったわけですよね。ただ、無事に出産なさって、子育てなさってって、いろんな苦労があった分、やっぱり子育て今楽しまれてるよ、というお話ですよね。津賀さんからちょっとお話伺いましたけど、一方で、この鈴木さんは、上に双子の男の子、女の子がいて、下に弟ちゃんがいるんですよね。
そうなんですよ。
この関係性っていうのはどうなんですか？
すごく仲がいいと思います。私から見たら三つ子なんじゃないか。上に同い年の双子のお兄ちゃんとお姉ちゃんがいるから、なんか自分も同じくらいなんじゃないかって、きっと思って接してるので、三人いつも一緒に、遊んでいますし、私びっくりしたのが、幼稚園の運動会で、その末っ子の4歳の子が、はい、他のお友達に比べてすごく足が速かったりとか、できることが多くって、双子のと一緒に遊んでるとあんまり違和感なかったんですけど、一緒に遊んでるうちに上の子にこう足並み揃えてきたそうなんですよ。なんか下の子だけね、双子じゃないから、ちょっと寂しい思いするかななんていうふうに、妊娠期なんか思ってたんですけど、全然そんなことはなく、はい、一緒になって威張ってますよ。
でも、弟ちゃんから見れば、頼もしいお姉さんお姉さんが、お兄さんお姉さんがいるなっていうね、
そうですね。
安心感にもつながるんじゃないかななんていうふうにも、
お話を伺ってね、その通りだと思います。
思いますけれども。
あと、とにかく末っ子かわいい。
かわいいよね。
そう。いや、もうよく知ってますけど、かわいい。
あと、このたたいママの、はい、お得ポイント、一人の子を産んだときに、すごい育児が楽、双子育児を上で経験してるから、もう一人の子の授乳とか、無理乳食とか、お出かけとか、なんて楽しいのって、その気分を味わえたのは、双子育児で頑張ってきたからだなっていう。神様からのご褒美かなと思って、はい、3人目の育児楽しめています。
ね、お二人ともそれぞれね、多胎妊娠をして多胎育児を経験なさってますけれども、今のお話、もう、実はこれ原稿にありません。もうストレートに素直なお気持ちを答えていただきましたけれども、今ものすごく楽しんでらっしゃるなっていうのが、お話伺っててよくわかりましたけど、ベビーカーなんてのはどうしてたんですか？ 3 人2人でしょ？三つ子ちゃん、双子ちゃんでしょ、よくほら、双子ちゃん専用ベビーカーっていうのあるんだけど、三つ子って、
三つ子はね、日本の道路地上を考えると、もう、あるにはあるんですけど、外国製で、とてもじゃないか、例えば、エレベーターの乗りづらいとか、そうなんですよ、縦だとちょっと小回り効かないとかあったので、双子ちゃん用のベビーカーと、もう一つシングルのベビーカー持ってました。
あ、二台持ちっていう。
そうですね、二台持ちで、で、一人で出かけるときは一人をおんぶ紐で。
そっか、で、ベビーカーに二人で。
ベビーカーに2人乗せてましたね。
鈴木さんとこは？
うちは普通の双子用、はい、いわゆる双子用のベビーカー、うん、使ってました。
そうですか。
すごい話しかけられますよね。ベビーカー
双子ちゃんとか。
そうなんですよ。
もうちゃん
って、ね、いるだけで多分三つ子の方がさらにどういうこと、うんうん、いやなりますよね。
なんとなくでもうちはあの多胎ではなく上下っていう風にま順番できましたけれど、はい、なんかやっぱり子育ても2倍3倍とかね同時にやるでしょ。だから例えばランドセル一つ取っても三つ子だったら3人まとめ
る。そうなんですよ。
このあたりって どうですか。まあ、どうも何も買わなきゃいけないんだけど。
そうですね。まあね、さ、ランドセルの時は3ついっぺんに買わないといけなかったので、うん、夫の両親、私の両親、私たちっていうことで、あの、もうお願いしました。
お願いしてね。
一つずつすいませんけど、お願いいたします。ということで。
そうか。双子ちゃんも2倍
です。うちもそうでね、一つずつお願いします。
各方面にお願いしてねっていうね。まあ、こうやってお話を伺っていきますと、様々な支援サービスっていうのもあるんですけれども、近隣でね、例えば、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんとかっていうつながりがあれば、うん、そういった皆さんの支援もあって、子育てが成り立ってるんだなっていうのを改めて感じました。いやー、私も実は職場の中で、今双子で小学校1年生の男の子2人育ててるっていう、実は FM 沼津の常務は双子なんですよ、子供が。
へ、
今小学校1年生で、うん、もうお父さんヒーヒー言ってますけど、うちの常務も。で、あとね、ケーブルテレビでも今双子ちゃんをね妊娠してるっていう社員っていうかスタッフがいて、結構周りでも多いんですよね。
そうですか。ではぜひモッチーズを、
う
ん、
そうです
ね、ご紹介だね。
これ東部で100人って言いましたっけ。
そうなんですよ。
だから結構たくさんの方々が。
そうなんです。初めは本当に私がもう育児つらいって時に、うん、これ名前出していいんですか、サントムーン。
はい、はい、
大丈夫ですか。
ね、
サントムーン、
はい、
サントムーンで双子ベビーカーを押してたママさんに声かけさせてもらって、同じくらいですねなんて言って、うんうん、でその時にちょっと LINE でつながりましょうって言ったのがきっかけで、そこから実はもう一人近くに住んでる双子ママがいてって言って3人になって、で6人になって10人になってって、あっという間に100人になって。
すごい、そんなきっかけだったんですね。
そうなんですよ。でも今は保健センターで母子手帳を配布するときに、双子多胎児の、ママたちにはこのモッチーズのことを紹介してもらっています。
そこまでになったっていうのもまたすごいですよ。
びっくりです、私も。
ねえ、いやでも、そういうお母さんたちの中でも悩みを抱えてらっしゃる、特にこう、多胎育児なんていうのは、本当に私も育児してるけど、想像つかないくらいに大変だと思うので、そういった苦労も含めて、喜びも含めてシェアできるような、団体もありますよ、ということで、モッチーズのお話もいただきましたが、今、ラジオの放送を聞いて、双子ちゃん、三つ子ちゃんを育ててるんだけど大変よという方はね、ちょっと一度声かけていただければなというお話でもあります。ということで今日は、今までワンヌマプラス子育ての中でも、ここまでがっつり多胎妊娠、多胎育児についてはお話をしてきませんでしたけれども、沼津市としても様々な支援策をしていますのでね、気になる方は沼津市にもぜひお問い合わせをいただきたいというふうに思います。ということで今日は多胎育児について、宮代さんに代わって鈴木あゆみさんを今日パーソナリティとしてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そしてゲストは三つ子の母と書いてありますけれどもね、津賀優子さんにお話を伺いました。これからもまだ育児、まあ私も含めていろいろ大変ですけど、一緒にシェアをしながらね、楽しんでいきたいと思います。お二方今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。